デイリーポータル Z ラジオ進行役の林です。で、今日はもう一人。
はい、工藤です。こんばんは。
こんばんは。今日ね、今日カルチャーカルチャーからお送りしてるんですよ。本当にこれちゃんとラジオで配信されてるのかどうか不安ですよね、いつもと違う場所だと。
多分大丈夫だと思いますね。
明日、デイリーポータル Z エキスポがあるんで、その設営を今日午後ずっとここに会場に入ってやってまして、で、まあきっとね、10時ぐらいまで、8時10時ぐらいまで準備してんだろうと思って、それでラジオをここで撮ることにしたんですけど、あっさり5時ぐらいに設営が終わってしまいまして、ぼんやりした時間を過ごしておりました。どうですか、皆さん聞こえてますかね。聞こえてるんでしょうね。
聞こえていると思います。
ほぼ会場の準備もできまして、今回何ですか、コミケみたいに一人小さいテーブルを置いて、そこに自分の出し物とか作品を並べて、こう対面販売、販売じゃないの、対面で見せるっていう、そういう形式を取りまして、といつもコミケみたいって言ってたんですけど、行ったことないのにそういうこと言うのよくないなと思って、先週コミケに行ってきまして、とても暑くて疲れました。あれすごいね、
混んでるんですよね。
ものすごい混んでる。あと、じゃ今ごめん、じゃ横に今沖田くんいます。沖田くんごめん。
どうもこんにちは。
こんにちは。この後まだ残って準備してる人が何人かいるんで、ちょっとずつ呼んで、はい、話を聞いていこうかなと思ったんですけど、沖田くんがまだ準備は終わったんですが、ちょっと無理やり引き止めて、
はい、
コミケ行ったことある？
コミケないですね。
すごいよ、もう汗が、服が汗びちょびちょになっちゃって、
はあ、
冷えちゃって体が。それで実はね、デイリーポータルでコミケに出そうかなと思ってたんですよ、今年の冬のコミケに、はい、やっぱそういうこれまでにない場所にこう挑んでいこうと思ったんですけど、
はいはい、
やっぱいいわ。要はデイリーあんまり知らない人がいるところに、
はい、
デイリーポータルですって言って出そうかなと思ったんですけど、
裾野を広げるために。
コミケって結構みんな目的のところにダーって行っちゃう感じだから、おや、これはこの面白いブースは何かなみたいな感じがあんまりない。
そんな貴族みたいな人はいないですか。
こうメガネこう手で持ってね。
はいはいはい。
でも俺もなんかいくつか面白い雑誌買って、本買って同人誌買いましたよ。
パロディーものなんですか、大体。
そういうわけではない。いや、なんか評論っていうコーナーがあって、そこが面白かったんですよ。あの住基ネットカードを持ってると、いろんな場所で住民票が取れるんで、
はい、
住民票を取りながら旅をしたって人のレポートとか。
面白いですね、うん。
あと鉄道ができる予定だった場所を歩いた人もレポートとか。
未成線ってやつ、
未成線を歩く
っていう。すごい遠いところだって、鉄道を攻めてきますね。
あと一緒に行った別役さんはね、たこ焼きの焼き方って本買ってました。
コミケで買わなくていいのに。
そうなんだ。でもそうか、あそこのコーナーだったら行ってもいいのかな。
たこ焼きの焼き方、
うん、でもね、こうしっかり表紙はこう、ああいう、いわゆるああいう女の子ねなんですよ。
ほうほう。ああ、たこ焼きの焼き方とか。
たこ焼きの焼き方も、そうそうそう。
アニメっぽい絵。
アニメっぽいですね。
そこをちゃんと押さえておかないとダメなんじゃないですか。
こう、屋内でやってるんですよね。
屋内だよ。
屋内は暑いんですね。
屋内で暑いね。
人が多すぎて。
人が多すぎて。なんか風通りがね、その窓以外はちょっとあんまり良くなくて、あと結構みんな、あれ、ワイマックスじゃなくて、e モバイルとかの、はい、ポケットルーター持ってきてるから、
はい、機械の熱も
、いや、iPhone 出したら、はい、無線 LAN のアクセスポイントがものすごいいっぱい出てきて、みんな持ってきてんなって思いましたね。
すごいですね。
コミケね。もう、コミケデザインフェスタぐらいにしておきましょうかね、デイリーね。
あ、いろいろありますね。
そういうのね。
おもちゃショーとかには出れないんですか？
おもちゃショーとか出すに多分すごいお金かかんじゃないかな。
そうか。企業相手のやつ。
企業相手、かっこいいブース作んないといけないじゃん。
はいはいはいはいはい。すごいお金が高いんですよね、ああいうブース作るの。
そうそうそうそう。ああいうね、なんか、野村 工芸とかに頼まなきゃいけないん
ですよ。ああ、そうですね。
うん、お津田さんに頼んだら途端でなんか、ね、
かっこいい。なんかバターンって近づきになったりしないから。ねえ。それで今日は、あれですよ、せっかくなんで、
はい、
それぞれ、あの出店する予定の人に何を出し物を出すかを聞いていくんですけど、沖田君、はい、まず、はい、今横にいるんで沖田君の出し物は、
は
い、
僕はあの何でしょう。北野武史、と会ったことを、展示にします。
ダライラマぐらいの扱いですよね。ほぼね。
で、物販もありまして、あの北野武史さんが、はい、実際にこけたという段差、
はいはい、
こちら50万円で、
これカルカルの備品だろ。
50万円で販売しますね、マイクスタンドも、北野武史さんがぶつけたというマイク込みで、
あ、込みで、
はい、
2つで50万。
いやいや、そっちはちょっとあの40万円なんですけど、
40万50万。
あ、そうですね。
さっきカルカルの店長に、
はい、
あの沖田君この階段売ろうとしますよって言ったら、はい、50万で言ったらいいよいいよって。売れればラッキーって言う。あれ実は5万ぐらいだからって言ってました
ね。売れたらいいな。
ね、サインぐらいしてもらえばよかったのね。
そうですね。
緊張して忘れちゃったんだよね、あの時。
はい。あと空気も売ろうと思うんですよ。北野武さんと会った時の空気をビニール袋に詰めて。
詰めて。
はい。それは10円ぐらいで売ろうと思うんですけど。
でもあの、学校祭とかで、まあ、高校生、うん、中学生くらいだったら、
はい、
例えばその地元の古くからいるおばちゃん、商店街のおばちゃんにインタビューして、それを展示ブースみたいにしてるじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからあの理屈としてはそんな外れたことをしてるわけではないですよね。
そうですよね。その延長線上
で。でも、たけしさんのこう展示は模造紙とか使うの？
はい、模造紙で。
写真なしで。
写真も今日、あの、プリント屋さん持って行って、
あの
DP ショップっていうので、ああいうところで現像してもらいました。はい。だいたい股間の写真なんですけど。
あれ？
はい。
あの、実際に会った時じゃなくて、
あの、舞台挨拶に行った時に、
うん、
実際に会った時緊張してて誰も写真撮ってないじゃないですか。
いや、でもまあ、ビデオから切り出すのかなと思ったら。
安藤さんのカメラのホルダー見てびっくりしましたよ。こんだけしか写真ないんすかっていう。
もうさ、3人で行って緊張して写真撮らない取材ってすごいよね。熊に会ったみたいな。
1個前の方は、ニフティの映画の方ですか、1人でやってましたね。
そうですね。
取材もカメラも。
まあ、の、がお願いしてるライターの人ですね。
はい。
ねえ。
いや
まあ、そうですか、そんな展示を。
展示はやってますね。
なんか今言おうとして忘れてた。
あとなんか いらなさそうなものもある。 あれは何ですか。
はい、あれは北野武さんと会ったことのある林裕二さんが持っていたタイヤです。
あ、俺があのこの前、はい、あのホームセンターで買った580円だっけ、あれ
580円ですね。
で買ったタイヤ。
タイヤも
武さんってこの前さ、あの日本で影響力のある人ナンバーワン、
あ
れ1位なんだよね。
ははははは、
すごいよね。
それのにあった。
まあそりゃすごいですよ。
ダライラマだよ、
はい、実際影響力与えてますね。
あった俺が来たるっていう展示にしますよ。
かなりの影響力ですよ、これね。
もうなんか江戸時代、なんか明治初期の詐欺師みたいな。
その時来たの、たけしはバンバンっていうのをやってね。
飛ぶんだよ、たけしは。
身の丈三丈とかそういうやつをやりたいですね。
そういう展示が。
はい。
いきなりおかしなものを紹介しちゃって大丈夫かな。
うん、割と外れの展示ですよね。これは出品者の中でも。
もっとポップなものもいっぱいありますよね。
はい。
あれこの前もらった、小野さんにもらったマジックハンド。
マジックハンドもあれも、
あれも、
たけしさんゆかりのマジックハンドとして。
だいぶ離れますよね。たけしさんからね。
ねえ。
そうっすか。
まあお休みにしておきます、その辺は。
ねえ。
はい。
あと他に見たい、大木田くんが期待してるブースとかある？
ブース、
うん、この人のものが見たい。
道の駅玉置っていうのがまだベールに包まれてますよね。
ああ、そうですね。
その道の駅をやるっていうの
はいいんだけどね。なんかいろいろ自分が作ったものを売ると。
はい。
ただ玉置さんは、
はい、
駐車場はあるかっていう問い合わせがあったんで、ないって答えましたけど、相当持ってくるつもりじゃないですかね。
あの、万の屋台みたいなの
になってるかもしれないです。あの、ジャスコの駐車場とかに売ってる、はい、餃子の屋台みたいな、
はいはいはいはい、
ああいうの持ってくんじゃないですか。ああいうのかな。
確かに道の駅にそういうの出てましたわ、
ね。まあ、この辺の駐車場だと1日5000円なんですけど、はい、横山さんなんかあれ、まあ、特に店長横山がいるんですけど、他にこの辺の近い安い駐車場ありますよね。1日1000円、青空、500円、
500円、
いやいや、あの、今、500円と安いっていうのを例えで言っただけで、あの、2500円ではないと。
はい。
二足三門の三門みたいなもんですよね。
はい。
1500円。ああ、あの、屋根がついてるところは5000円とか。1時間500円。それは高い。
まあ、都内の。
うん、そうですね。
都内の値段ですね。
で、青空は1500円。まあ、お客さんが1500円来ても別に構わないですよね。
うん、青空はね、必ず空いてます
よ。ああ。
へぇー、う
ん。はい。
じゃあ、車で来れる。
そうです。
エキスポには。
はい。でも、酒売ってるから酒飲んじゃダメですよ、絶対にね。
ああ、
酒飲んだらつまみ出すって楽屋に書いてありますよね。三つ岩駅玉置。あ、玉置さんのブースね、割と、あ、フードコーナーみたいな、食べ物コーナーまとめたんですよ。
固まってるんですか？
固まったんですよ。入って、厨房側左側に曲がるとね、
はい、
まず玉置さんのコーナーがあって、
はい、
奥に馬場さんの油のコーナーがあって、で、右側にカルカルとして売る、こう、フードとドリンクがあって、真ん中に小坂井さんのオブラートコーナーがあります。
フードですよね、一応ね。
あそこ一応ね、グルメストリートって呼んでるんですよ。オブラートは腹ごたしにならないですよね。でもただなんで結構みんな食っちゃうんじゃないかなと思うんですよね。
まあ一枚はね、
うん、
いただきたいところですね。
なくなっちゃうかもしれないですね、オブラート。あっという間に。
そうですね、
うん、あ、一個面白いのが、面白いのっていうか、あの、気になるのが萩原さんの、
はい、
まあ、号外っていう話は聞いてたんですけど、
ええ、
コーラ屋ってなんですか？
あ、これね、やめたんですよ。
あ、これやめた、やめた、言っちゃダメなんです。
いや、いいっすよ。あの、萩原さんが、はい、の出し物は号外を配るなんですけど、
はい、
最初ね、号外を配るかコーラ屋っていう、っていう、予定だったんですけど、コーラはなんか、萩原さんコーラ好きなんで、いろんなコーラ買ってきて、飲み比べさせるって。
なんだ、
あー、いいっすねって言いながらも、
はい、
カルカルのドリンクの売り上げ減るなぁと
は思うんですけど。まあそう
っ
すよね、
うん、結局、号外に、
号外、号外は、はい、号外どうするんですか？
事前に作ってきて、
あ、もう号外を、
号外をで配ると、
号外号外って言って出てくるんですか？
そうそうそうペーパーボーイが。なんかね、そう、背中に棒刺すあの、のぼちゃんって道具が楽屋にあるんですけど、
はい、
あれで号外って書いたのぼりをつけたいって、
そう目立っちゃった。
萩原さん言ってましたね。多分ね、萩原さん、号外号外って来ると、可愛いと思うんですよ。
F1 とか乗ってきてほしいですね。
F1？
号外配りに。
あ、セグウェイとかでもかっこいいですね。
かっこいいですね。
うん。萩原さんは号外ですね。
号外いいですね。
号外を作るために、わらばんし買ったって言ってました
よ。へぇー。あ、だいぶ昔の号外ですか。
そう。
わらばんし。
確かに言われてみれば何のイメージだろうね。
そうですね。
わらばんし。新聞紙。
瓦版みたいな感じですかね、
うん、で、コピー機で、コピー機使うって言うんですけど、
はい、
わらばんしコピー機なんか入らないらしいんだ
よね。そうです
ね、柔らかくて、
ね、なるほど、
手出しするのか。今頃萩原さん、職場のコピー機詰まらせてるかもしれない。ピーピーって。
誰だわらばんし入れたの。
号外って、号外すっきり誰だって。
お前号外出たのかっていう話が怒られるんでしょうね。号外出てないだろうっていう。
お前なんで号外勝手に作ってんだよ。
か。石原さん気になりますね。
はい、石原さんがね、
はい、
石原さんの、展示が、あった。妻が食べ残したパンの耳日記。これが一番、今回の一番謎かもしれません、ね。
これもフードコーナーですか、これは。
フードコーナーの端っこの方にね、
はい、
一応、あ、フードコーナーを曲がると、M 斉藤くんの古本屋と、あと、松本さんの iPad、iPhone アプリのコーナーと、
はい、
そして、石原さんのパンの耳日記。
パンの耳日記。
カルチャーストリート。と呼んでるところが
カルチャーストリート、
うん、石原さん妻とか言い出すのすごい珍しいよね。
はい、
生活感を全然
そんなイメージないですね。
出さない人だったよ ね、
で、
ね、うん、
でも生活感って言っても妻の残したパンの耳ですからね。
俺石原さんちゃんと奥さんとご飯食べてるのだっていうのがまず発見ですよね。
なるほど、うん、どういうのが正解なんですかね。どういうのがメインストリームなんでしょうかね。
綺麗な奥さんですよ。余計な情報ですけど。
素敵な奥さんです
。なんだね、石原さんみたいなアウトローをね、
はい、支える。酔っては風に吹かれてね。
転んで怪我をして。
ゆう、コロコロコロ。
そして俳句を読むね。
吹かれちゃったっていうね。
ですか。メインストリームはね、でも、地主くんなんかメインストリームなんじゃないですか。
地主くん。流木を使った芸術ね。あ、売るって言ってましたね、流木。
うん、なんか、木くず。聞くじゃねえや、
はいはいはい、
棒切れみたいなのに
拾ってきて、
うん、紐つけてあのチトラップって言うって。
ああ、なるほど、ボロ儲けだ。
ボロ儲けです。
ボロ儲けです。原価ゼロの。
そう
そう
ですかね。じゃあちょっと他の人も呼んでみましょうか。
はい、
じゃあこのメンツで呼ぶといいかな。
はい、
じゃあ馬場さん、馬場さん今大丈夫ですか。
じゃあ馬場さん、油絞りの
油絞りですよ。
馬場さんを、
馬場さんが今日前日の設営で来てくれていて、どうぞ。
馬場さんの
ちょっと
マイクが、
マイクが絡んじゃった。ちょっと待って、はい、これ抜けばいいんだ。はい、
どうも
馬場さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
ねえ、馬場さんの出し物が油絞りショーですよね。
油絞りショーで絞り続けます
よ。そんなショーないですよ。
裸でふんどしとかでやるんですか。
脱げっていう説、ね、言われるんですけど、一応そこは
すごいマイク遠いですね。
マイク上よろしくないかなと思うので、脱がずに、
脱がずに夜6時過ぎたら脱ぐとかでもいいですよ。
ショータイム、
ショータイム、
オイルショー、
うん、
そう、優勝ですね、
うん、あ、でも馬場さんのところが通路になって、左に曲がると松本さんとか斉藤くんとか石川くんいるんですけど、
はい、
馬場さんが裸で立ってるとそっから人が途切れるかもしれないですよ。うわーって思って。まあそれもおかしいですね。
そうですね、
夜にね、
夜に
ムレムレの
体で裸の男が油絞ってるんですよね。
だらったら汗流して
。え、汗流しちゃうの。
多分結構あれ力いるんですよ、
ね。ああ、その汗は油には入らないような構造になってる。
もう全く、ポンプアップするとこ、ポンプアップするところと、
うん、
油が流れるところ離れてるんで、
じゃあ大丈夫ですね。
こうしぶき飛ぶようなことはないですから、ね。大丈夫です。
しぶき飛んでんだ。全部
実際は飛ぶようなそういう感じじゃないんで。
なんでゲイ雑誌みたいなコーナーがあるんですか。
噂のコーナーの向かい、おつはたさんだ。ねえ、しぶき、おつはたさんに飛びますね。
ちょっとね、汁が飛ぶんでしょ、あんまり良くない
ね。
あの機械すごいですね。さっき運送屋さんが持ってきましたけど、ええ、うん、何キロよ。
トータルで50キロありますね。
50キロ。怒ってましたね、運送屋さんが。
でなんか、
なんか運送屋的には60キロまで OK らしくて、うん、同じ値段らしいんで、
なんか運送屋さんが台車で持ってきて、すごい重そうに運んできたんで、ええ、 重いっすかなんて軽く来たら重いよってもうバカかって多分来る途中の階段で相当イライラしてあ重いっすかなんて俺が言ったもんだから
50キロ階段で一人で
一人
ああそれは辛いですね、うん、だいたい2人で運ぶもんだから
そうそう
アマゾンの本印刷と同じじゃないですか手間としてはおじさんにとっては
割と小柄なおじさんがね重いよもうこれって
前の機械の時はもっとでっかい木箱できたんですけど、うん、今回は割とあっさりとした箱
だったんでなんかあれ衣装ケースです
よねあれびっくりなんですよ前本当にこうなんていうの周り金属のフレームで、うん、あの運び用のなんていうの木の木枠がの箱になってて、はい、でそれでこう、うん、金具曲げて抜けないようにするような
だって今回衣装ケースで来て案の定衣装ケース割れてますよねもうすでに
大丈夫なのかなって送り返すのに
そうですよね
油って、ええ、もう絞今日は絞らない
まだテスト絞り明日にしようか一応機械の動作確認したんで あれでまず問題なく絞れるはず
結構ほんとしっかりした鉄の塊の機械ですよねあれね
そうですねもう全部ステンレスとかの削り出しの部品ばっかりですから、うん、でっかい
なんかよくできた機械ですよね、うん、
ピタッとこう閉まるし、
うん、なんかスムーズな動きでさっき こっちから見てると馬場さんが向こうでこうポンプガッチャガッチャガッチャガッチャ動かして手前で石川君がパソコンチョコチョコチョコチョコやっててすごい対照的だなと思って、
ね、いい写真になりそうですね
そうそうそうそう
何絞るんですか？
とりあえず今回用意したのはアーモンドとカシューナッツとひまわり、うん、あとかぼちゃあとごまですね
ああかぼちゃの種の油、
ええ、
あれだ高瀬さんが
パンプキンシードオイル、うん、あれの絞りたのの
生黒いの出るんですか？
ですね、緑色っぽい油
あああ、そうなんだ。まあ、今回、
買ってきたりするのと大体同じような色のアイス。
アイス出すんですよ、また。今回アイス出すけど、ほら、高瀬さんが油つけると美味しいって言って、ここの、
アーモンドとかもね。
アーモンドオイルも結構お菓子にかけると美味しい。
あ、でも、パンプキンシードオイルを買うって言ってた、そういえば。あら
競合が。
まあ、舐め比べればね。
絞りたての生バージョンと。
なるほどね。うん
とりあえず結構種代かかっちゃったから
種代かかる
体験する方は、うん、体験用のクラッカーをちょっと買っていただいてカップ一杯200円くらいで売るんですいませんせこい話で
クラッカーを買うっていう、う
ん、それで量もあんまり取れるもんじゃないんで
そうなんですか
だいたい入れた量に対して2割ぐらい分ぐらいしか出てこないんですよ
へーそれは、でも一回やると洗わなきゃいけないんですよね、
同じ種類の種ごまだけやり続けるんだったら洗わなくても大丈夫なんですけど、うん、他のなんかやるときは一回分解して洗わないと混じっちゃうんで
そうですよね明日例えばなんか持ってきて俺のこれで油出してくれみたいなバナナとか持ってこられて
それはちょっと対応それは難しいですね油出ないのもあるし、ね、ほらねなんかガマガエル持ってきてこのガマの油欲しいんだとか言われてもいいじゃん生き物とかやると大変なことになるし、ね、一応借り物なんで
ガマの油じゃなくてガマのすりおろしですよねあそう借り物ですもんね
ニシャニシャとか変なことがして大変なことになるから
営業停止になるかもしれないですからね
そうですね、
うん、そういうのだけはちょっとご了承いただきたい、はい、
そんなにうまいんですか
もうすごいうまいですね香りがまずいいですね絞るとすごい周りにごまの香ばしい香りが立つしで何でしょう売ってるごま油とかって結構こう焦げたような感じのあれじゃないですかそういうのがなくて本当に純粋にごま の味だけみたいなそういうごま汁っていうんですかね、うん
はいはい、
そういうで油状のものが出てくるんで
明日馬場さんが来る前に僕が機械で靴とか遊びでやってたら怒ります
怒るで済めばいいんですけどね
靴とか
馬場さんとか玉置さんが毎回持ってくる料理もものすごいうまいじゃないですか
はい
ここだけあそこだけすごいなんかこってりした味の、うん、味の濃いものがね、
はい、
挟まる間にオブラートですよ
大きな方オブラートで 油包んで食べていただいても
台無しじゃないですか。オブラートって油出ないか。
うーん、
いやー出ないんじゃないですかね。
生成した
オブラ油、
物の中に2割か3割ぐらい油含んでるようなもんじゃないと出てこないらしくて。
芋ですよね、オブラートってあれ。
あ、そうか、でんぷんだから、ね、
そうか、2割の油ね。
玉置さんが持ってきた、この前ちょっと会社に持ってきた地球の心のイベントの時持ってきたベーコン、
はい、
あれ油ぬらぬらでしたけどね。
あ、バラ肉はどうですか。
まあ、出るんじゃないですかね、牛脂とかああいうのを突っ込む。ただね、その後の洗ったりするのが大変そうで、
怒られる、
怒られる、怒られる。一応植物系のみにしとこうかなと。
玉置さんも怒る。
これ板挟みってやつですね、これ
すごい険悪な状態になりますよ、間に怒られたさんね。
明日バニラアイス売るらしいんですけど、バニラアイスにごま油とかつけてもうまいですかね。
結構うまいと思います
。あ、
一番おすすめはアーモン、
アーモンド、
あ、いや、ひまわりの方がいいですね。
ひまわり、
ええ、うん、
アイスにひまわりの油、
油って結構これいいですね。
あ、まあそうですね、
一番ひまわり、まあ煎ってからやるんで、その煎り具合によって香ばしさが変わるんですけど、
うん、ああそうか。コーヒーとかももしかして潰すと油出るんですかね。
いやー、あんまり多くは油入ってないから。
あ、そうか、
多分出てこないんじゃないかな。
そうか、残念。
一応あのアーモンドオイルだけはちょっとしか取れないんで、うん、普通に瓶で1本買ってきたんで。
あ、買ってきたんですか。
もう足りない人はそれをかけていかない
と。アーモンドオイルって高いんですか、買うと。
いや、大したことない。
あ、そうなんだ。
だいたい売ってる油って、
うん、
そういう圧搾で取るわけじゃないんで、大体のものは。
え、そうなんですか。なんで取るんですか。
薬品かけて。
え、あ、そんな秘密の薬品があるんですか。
いや、ヘキサンっていう薬品かけて溶かし出して、
うん、
でその部分を蒸発させて、で油を残すっていう、
なるほど、
方法で大体取ってるはずなんですよ。
赤身をトロにする薬みたいなもんですかね。全然違います。
違いますね。
今言って違うなって。
まあ手で絞るとうまいと。
そうですね。うん、やっぱり一回なんかそういうワンクッションあるのと直接飲むのと、
はいはい、
全然味が違いますね。
さっきのね、
取れる量が違うんで。
馬場さんの動きあれでちょっとしか取れなくて。それでごま油とかアーモンドオイルが安いってどういう賃金体系の人が働いてるんだろうと思ったら、そっか、
そう、取り方が全然
違うんですね。
なるほど。
そういう方だと、もうぐらい取れてたかな、8割ぐらい取れてたかな。
ん、
普通に絞る機械とかだと、
うん、
全体の中の2割ぐらいしか取れないのが、うん、そういうのでやると8割近く取れるようなこと言ってたから、ちょっと正確な数字覚えてないんですけど、
効率のいいやり方が、
ね、なんと。
米とかも油取れるんですよね、ああいうのでやると
、ね、
米油の方はちょっと分かんないんですけど、うん、大豆とかはそういう風にして。
ああ、そうですよね、サラダ油って大豆ですもんね。
米の油ってありそうだけど、何か使うんですかね。
あれ、なんか米、何、子供に飲ませるんですか。
え、そうなの。
も
う米油、
米油、米ぬか油みたいなのがあって、
なんか聞いたことがあるけど、
ですよね、なんかいっぱい病気になっちゃう、なんか混じってて PCB かなんかが入ってて、昔戦後すぐくらいの時に。
その辺の質問は明日玉置さんについてね。
はい、
きっと答えてくれると思います、
はい、
あと桜田さんとか小野さんに聞いてもなんか
答えない。桜田さんいらっしゃるんですね。
そう、来ますよ。
珍しい、
すごいですよ桜田さん。
じゃあすみません、馬場さんありがとうございました。
ました
短い時間でした
。
明日、あり
がとうございました。
じゃあ無理しないよ、
脱がない程度で
仕事を
し
て
ます
ね。
脱ぐ
気満々
じゃん。いや、ね、そんな気は一切ないんですよ、
はい、
出た油を馬場さんに塗ってもいいですか。
行ってこいですね。
どうでしょうね。
リサイクルみたいな。
一部の好きな方しか喜ばないんですけど、ちょっと、
なるほど。
あのユーストで2時からユーストで流すんですけど、はい、放送前のただいま準備中ですけど時にずっとババさんが裸で持っておくとおかしいかなと思うんですよ。BGM が流れてて
シューって言うじゃん、ね、
海外からのアクセスやと。
いやーやめと、今の嘘ですよ、やめましょう、う
ん、妻が泣きますね。
そうです
妻が泣くっていうのはすごいですね。
何をやってるのってきっと怒られるはずなんで
妻が泣くって確かにですね。
なかなかないです ね、 ね、
はい、短歌の最後の下の句の語音を妻が泣くにすると何でもおかしいですね
油を塗って妻が泣く。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ石川くんがここにいるんですが、
はい、
呼びましょうか。
はい、
石川くん、ちょっと説明を。
あ、はい、石川です。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。お願いします。
ザンハワですね。
石川くんも、
はい、
裸で油を絞る。
そうですね。僕は手で。
石川くん、あの機械で靴絞ったらいいらしいよ。
あ、そう。
絞っていい手だから、靴絞ったらいいよ。
あ、じゃあ絞るわ。先週末買った靴があるんで。
あ、また靴買ったの？
早速。まあ、そんな身長買ってないですよ。
あ、ザンハー靴お揃いじゃん。
そうですよ。
コンバースの
色も一緒。
あ、はい、
色
だ。クリームですね。
あ、
これ何？何とか。
オールスターのローカットでしょ。
あ、一緒だ一緒だ。
一番安いやつですね。
そう
なの。2000円とかの。2、3000円の。
ね、靴自慢じゃないですよ。で、石川くんの出し物は、
はい、僕の出し物は、デコメです。
デコメ。
はあ、で、僕のブースに来てもらって、
うん、
その、デコメの、なんていうんですかね、似顔絵のデコメを作るんですけど、
は
い、
なるほど。
顔のパーツがいっぱい用意してあるんですよ。
モンタージュとか。
モンタージュですね。
はい、
そう組み合わせて、自分の顔を作って、
うん、なるほど。
それを、こう、携帯で使えると。
使える。はい、で、それ持って帰れる？
持って帰れます。
結局どうやって持って帰ることになったの？
作ったやつその場でアップして QR コードで撮ってもらいます。
あ、すごい。QR コード。
QR コード。
一人一個。
出るようにしました。
違う URL が出るの？
はい。
全部一緒？
いや、違います
。違うの？
100個くらいの中から
会場に来た
これだっけなって選ぶんではないんですね。
あ、だからその自分の画像の QR コードをその場で渡すのと、
うん、
あとみんなのが載ってるページの QR コードもどっかに貼っておきます。
おお、
いや、それで
それで、
なるほどね。さっき安藤さん大喜びでしたね。すげえすげえ、
ね、
楽しい。でも楽しいですね、あれはね。
楽しいですね、
うん、うーん、石川君最近デコメついてるとかドット絵ついてる。
ドット絵はすごい面白いですね。
ドット絵、あのほら前絵とか避けてきたじゃん、これまで。
はいはいはいはい。
ドット絵はいけると思った。
ドット絵はね、あんまり画力が出ないじゃないですか。
あ、
ドット打ちなんで、だからこれならっていう感じです
ね。いける
いける。今まで虐げてきたやつら見てろよって
絵が下手って 言ってた
言ってきたやつら
それがそういう、
はい、
なんかそういう反骨から生まれた企画が。
そうですね。
バカにするなバカにするなって言いながらパソコンでワンクリック。
ドット絵でもさ、ドット絵のパーツ他のライターに書いてもらってたじゃん、あれ。
あ、そうだから、主に僕と斉藤さんが作ってて、
はい、
まあそれはほとんどがそうなんですけど、
うん、
であとは別役さんとか北村さんとか、うん、乙畑さんとかにちょっとずつなんかオプション的なパーツを作ってもらってて、
はあ、
そういうのもこう使いたい人は使えます。
なるほど、
なるほどね。
うん、
ドット絵だと画力出ないって言ったけど、北村さんのがものすごい上手くてさ画力がすごい出てるんだ ね。
なるほど、
うまいんだよね北村さんのドット絵。
使ってる色の数が違うんですよね。
あ、シャドウを入れるとかそういうテクニックとか、
う
ん、
そうそう、
グラデーション、グラデーション入って
る。あ、
北村さんドット絵描いてるし、描いてたのかな仕事で。そんなこと聞いたことないから
な。そうですかね、うん。安藤さんのブースさ、
うん、はい、
サメ釣り、
サメ釣り。
うん、サメいた？あれ。
サメなかったっすね、見た感じ。
カエルがいっぱいいるんですけど。
サメがね、揃わなかったらしいですよ。
はい、ああ、そうなんです
か、
う
ん。イルカがいた。
馬場さんお疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様でした。
よろしくお願いします。
はい、脱がないと。脱がない方向で。
馬場さんが 一通り終わって
帰って
きました、帰ってきましたね。
いや、すっごい脱ぎやすそうな服で着て
マジックテープで外れるぐら
い安田大サーカス
の、そよ風で吹いたらってぐらいの
あ、脱げちゃった
やめろやめろ、引っ張んな引っ張んなよ
一人コント会場の端でドーン
あ、でもね、小さいお子様連れてきても大丈夫なイベントです
ので、はい、安田大サーカスみたいな人もう一人いますからね。
そうだ、ああそうですね
厨房に
安田大サーカスやってってこっちですごいわーっておだてて二人並ばせたとしても何にもできないんでしょうねやってやってって言ってもね、
立ち尽くすだけですよサメ釣り、
サメ釣りがなんか謎なんですよね。
サメ釣りって何なの？金魚すくいみたいなもの？
いや、ほんとあのこうサメの人形、ソフトビニール人形みたいのがこういっぱいあって、うん、それを釣り上げて、うん、お腹のところに番号書いたんですよ、13番と。で、それを13番のやつ、はい、あなたはこれよみたいなのを、うん、あ、僕も子供の頃ね、お祭りでやったことあるんですよ。でもサメ釣りってないですね、やんないですね、サメ釣りって言って一生懸命あの問屋さん探したけど、売ってなかった。
あ、サメが、
サメが。
で、結局何したの？
結局なんか金魚すくい
サメ釣りじゃないんですか？
もうサメ釣り、ね、ただサメもいる、なんかこう、まあ、くじ引き形式の、ものすごい数のね、いろんなものを、ね、用意してますね。
イルカとかいましたね。
安藤さん、抽象的だな
あ、サメこれかって、お客さんさっき見たらイルカだった。
サメ釣りは、名古屋ではメジャーだって
っていう話で、僕もやったことがあるんで、
僕岐阜ですけど、うん、記憶にないですね、う
ん、安藤さん名古屋じゃないんだよね、愛知のもうちょい南の方なんだよね、うん、
ああ、
そんなローカルな出し物なんですかね、う
ん、なんかあの渥美半島、知多半島、
あの辺の
左側の、う
ん、ちょっと文化変わるんですよね、うん、
違う、なんとか半島、左側にある半島の付け根ぐらいでしょ、安藤さんちって。
おお、石川くんちはね、もう岐阜も岐阜だからね
岐阜も岐阜
岐阜も岐阜ね
よくわかんないけど
岐阜では何釣りだったの？
何釣り？
あ、サルボボ釣り。
いや、なんかうなぎ釣りはありましたね。そんなポピュラーじゃないと思うんですけど、一回しか僕も見たことないですけど、うん、
あ、生きたうなぎ釣りや
った。生きたうなぎを、なんか細い糸で、
なんか漫画で見たことあるわそれ。
俺それ名古屋で見たことあるわ。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、なんかデパートの屋上でうなぎ釣り屋さんって僕なんかで見たことありますね。
へ、釣りバカ西第1巻とか第2巻に出てくるだそれ
釣りバカはそこから始まる
そっからかうなぎ釣り、確かそう、
スーさん、浜ちゃんが
第1巻か第2巻って2巻だったらおかしいね
それまで何やってんだよ1巻
そうですよ、サメ釣りはちょっと、
サメ釣りがね、大体ブースにがなくて直置きなのは安藤さんだけですからね安藤さんコーナーにバズーンって今プールが置
い
て
あの子供プールみたいな、
子供プールね、
ふわっとしたものがね、
もう空気抜けてきちゃったな、
そうですねさっき楽しそうにシュシュシュシュやってましたけどね
あともう一つでも水使うものは、
水
T 斎藤さん、
はい
はい、
あ、
T 斎藤さんが実家フリマ&水槽コイン落とし
水槽コイン落とし、
水槽にコインを落として、はい、コップかなんかに入れたら、はい、斎藤さんの実家のガラクタがもらえるっていう。
あ、それもなんか景品形式の。
そうですね、
なるほど、
それと関係なく
も
らえる。あ、それもうフリマの商品なの。
斎藤さんから来てんだけどさ、はい、あのフリマの商品が、
はい、
品名ガラクタって書いてある、
はい、これ宅急の
こういうの宅急便ありやのかない
やいや、そういうことじゃなくてって言われそうな
ガラクタってそういう、そういう人によって解釈の違うものがね入ってるっていうのが
これ何かあった時のためにここ書いてあるんですよね、保証保険とかねガラクタだからっていう、水槽の中にお金を落として中のコップに入れるゲーム を併設して成功すればフリマの商品が手に入る。
なるほど、うん、
売りつつ景品にもしつつ、
そう、水槽の中にコインを入れるゲームって入んなかったら斉藤さんのとこに行くわけです
よね。多分。
あ、なるほどね。ああ、
十円玉とか入れるんだね、きっとね。
そういうゲームってのあるんですか。
はいはいはい、すごいギャンブル性の高いゲームですよね。
外国にはありそうですよね。あのコインゲームってあれ、こっちだとコイン買ってやるじゃないですか。
でもコインゲーム
向こうだと本当にあの硬貨をね、
なるほど、
通貨を入れてやるみたいな。
で、1円とか軽いやつだと全然長い間入ったりとかってことですかね。
斉藤さん意外に狙ってきましたね、うん、
はい、うん、当たるものが全部ガラクタ
ガラクタ、これ開けたいんだよな、この箱開けちゃダメかなちょっとだけ覗いてもいいかな
何が入ってるか。
そうですね、開けちゃまずいもん何ですかね、入れてこないでしょうね、開けちゃまずいもん、
うん、フリマに出すわけですからね
箱は立派なんですよね。あの、お茶が入ってるね、いい、名茶って書いてね。いい箱なのに。
もう、今、林さんが、ペリペリと、
ちょっとだけ開けていいかなって言って、ベリベリベリベリ。
後で開けました、ね。
後で復帰できるように。
お兄ちゃんの勉強部屋のエロ本を探ってるような感覚ですよね、誰もいない会場に高らかに V4 はバンペッタ、
あの今でいう24みたいな感じのあれですよね、 V って。
へー、いや、あのドスのおもちゃっていうんですか、これ何ですか、ね、
あのチャキンってあの へこむやつじゃないですか、バネで、
は
い、
刺すと
バネでへこむ。
あー、すごい
いや、売って、お祭りで売ってましたね、それね。
あ、でもそうですよ、お祭りっぽいですね。うん、
確かに祭りっぽいですね。
これが当たるのか。
一つ一つ説明しますっていうね、ふうになってますよね。すごいですね。
あ、斉藤さん面白いね。
そうですね。
ちゃんと、後で貼っとこう。すごいなぁ。じゃあね、待ってよ。ね、今日電話するから出てくださいっていうのを、
はい、
何人かに言ってあるんで、
はい、
あ、今自宅で準備中の人に、
そうそう、早くかかってこねえかなと思った人は、
僕はまだいていいんですか、
はい、
は
い、
じゃあ僕はそろそろ
帰りますか、
はい、置いてます
じゃあお疲れ様です。
お疲れ様です。
よろしくお願いします。
ね、石原さんが今飲んでるらしくて早く電話しないと酔っちゃうんですよ
誰で電話するって言ってんのに飲むんですかね。
なんか仕事関係の飲み会があって、
ああ
なんね、一体どんな仕事だかね。あ、これこっちは見なくていい。
これどうさなっていいですか。
聞こえます。
はい。あの、今呼び出し中ですね。出ないですね。
出ないですね。
留守番電話に。
あ、留守番だ。
留守になっちゃった
。あ、それあれなんですね。その電話の声は僕は聞こえないんですね。
そういうことがあろうかと思って。
はい。
ちょっと話してみるで。
石原さんね、今回僕一番楽しみなんですけど、
ねえ、ずいぶんな出し物で、
なんていうやつでしたっけ、
さっきその話をね、したところだったんですが、
あ、もう終わったんですね、その話は。
余命の話がね、珍しい、
珍しいですね、普段そんな話しないのに、
びっくりしてる人もいますよね。妻が
いたの、
うん、
じゃあ吉田プロに電話するって
言
ってあるんで、ね、
090、うん、聞こえる？あ、聞こえます。 り留守電とかになっちゃうと、うん、留守電で番号言う留守電って
ありますよね。
ありますよね。
こちらは090なんとか、うん、
もしもし、林です。どうもどうも、こんばんは。お世話になっております。
お世話になっております。
今大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。どうしたんですか、この夜中に。
電話するって言ったじゃないですか。
ちょっとアポらしい演出で。
ねえ。
あ、こんばんは、お元気ですか？
こんばんは、ご無沙汰してます。
そうですよね。たまにはお会いしましょう、ね。
この前ね、ちょうど吉田さん家の近く通ったんですよ。
はい、通ったんですか？
ダムに取材に行くときに、ちょうど、はいはい、吉川さんちの裏の、ここ位置があるところを通って、吉川さん、
ニアミスですね。
そうそう、吉川さんいないかなと思って、ずっとキョロキョロしてたんですけど、
でも、ダムの途中でしか来ない。
いやいや、まあ、キョロキョロして、まあ、いるわけないなと思ったんですけど、
いないですよね。うん、またぜひね。
うん、そうですね。
はい。
多分暑い、暑いでしょ。
暑いですよ。
暑いですよね。
暑いですよ。はい。
ねえ。
じゃあ、そういう感じ。
いやいや、なんで今日
です
か。
気になるよ。
明日エキスポに来てもらえるってことで。
はいはい、よろしくお願いします。そうですよ、明日ってことで、はい。いや、僕も明日に備えてですね。真剣にミュージックステーションを見てました。
ミュージックステーション、今日誰が出てました？
今日はタモリとか、タモリとか出てましたよ。
タモリ毎週出てますよ。
毎週出てますか？あと AKB 出てます
よ。AKB とか出てるんですね。
はい。
AKB ってこの前、いいともになんか3日連続くらい出てるんですよね。
あ、3日連続で、その出たんですか？
うん、らしいですよ、俺は。ビクシーニュースでしか見てないんですけど。
あれ、僕もヤフートピックスにも出てたかな。
うん。しかも、ミクシーニュースの本部じゃなくて見出しでしか見てないんですけど。
はい、まあ、我々の情報ソースはその辺です
からね。ね、見出しですだけですからね。
ですよね。
吉田さん、明日のエキスポでは、
はいはい。
付箋を書いて売るっていう。
はい。
あ、っていう感じですか？
ですね、一応何か変なものを売りまして、
あ、そうだそうだ。
なんか買ってくださった方に、
はい。
書くみたいな。
全然俺理解しなかったですね。すいません。
微妙にそうですね。触ってなかったようで。
そうですね。はいはい、物を売るのが、こう、まず、売るというか、ちょっと
発表。あ、でもまあ正直もう、付箋書くのがメインなんで。
ええ
ー。そうです
ね。今、気使って書いてないですか、はい、大丈夫ですか？
あ、そんなことないですよ。
ですか、
はい。
で、一応ね、吉川さんのコーナーを作って、
あ、はい、
書いた付箋が見えるように、
はいはい、
今回スクリーンじゃなくてちょっと大きめのモニターを高いところに置いてあるんで、
会社の会議室にあるようなやつですか？
うん、会社の会議室にあるやつよりはちょっと小さいですね。すみません。
あ、そうですか。
正確には横山さんの、横山のデスクの上の PC のモニターです。
わかりました。
会議室だから。
わかりました。あ、でも24インチぐらいあるの、あれ。
ちょっとでかいですよね。そのぐらいかな。
24インチ。
4から6インチぐらいあるんじゃないかな。
まあ、どうでもいいですか。ありがとうございます。本当、助かります。
ねえ、横山の、なんかデスクの盛り上げ、妙に大きかったんで。
あ、そうですか。これに比例しますからね。
うん。これ持ってっちゃえ。さっき持ってきたんですけど。
ありがとうございます。楽しみです。
ねえ。あと、はい、あ、グッズの写真もいろいろ送ってもらってありがとうございます。
あ、いえいえ、そう
です。メガネ拭き、あれすごい本物じゃないですか。
はい、あれ本物でして、
ええ、
ちゃんと一枚一枚と直筆でいろいろ書いてます。
え、直筆なんですか、あれ。
あ、そうです、そうです。
え、本当に？あ、
うん、だからね、書いた部分でメガネ拭くとね、汚れるかも。
印刷じゃないんですか、あれ、そっか。
あと自分でちょっと一個一個書いてまして。
ねえ、あとは仮暮らしの
あ、付箋ティー、
付箋ティー、
付箋ティー、あ、そうなんですよ、ね、今大人気の、見ましたか、林さん、
見ましたよ、あ、映画見てないっす、
あ、見てないっすか、
うん、
あ、そうですか、
なんかでもあれですよね、こう耳かきとか取ってっちゃう子供、小さい人の話なんですよね、
あ、惜しいですね、まあ 小人が出てきて、そういった点で何も起きないまま回っていくっていう映画でしたね。トイストーリーをぜひ見てください。
あ、トイストーリーもね、僕も見なきゃいけないなと思ってたんですよ。
はい、あ、そうですか。ぜひ。そちら見ていただけたら
僕がニフティに入った時に最初にやった仕事がトイストーリー2とのタイアップだったんですよ。
はいはい、またよりによって、あ、全然聞いてなかったですね。
え？
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。それで
バズとかバズの、
そうそう、それからもう10年経ったんだなと思って。
あ、そうか。
ここだけの話、その時のプレゼントがすごい余っちゃってね。
あ、そうなんだ。
ちょっと大変でした、いろいろね。
ね、うん、
3D なんですよね。
あ、今そうですよ。
ねえ。
はいはいはい。
バズとかウッディとか。
あ、そうです。
ミスターポテトでしたっけ。ポテトヘッド。
ポテトヘッド。ああ、よく覚えてますね。
2見ましたから。
見直しましたよ、林さん。
え、見直しました。
見直しました。素晴らしいですね。
2は、なんか、仕事の関係なんで、なんか試写室みたいなところで見ましたけど。
あ、そう、あ、業界人っぽい見方をされて。
ちょっとね、感じ悪かったですけど、ちょっとね。
うん、いやいや。僕、1と3だけ見てるんですよ。
あ、2見てないんですか。
そうですよ。我々が合体したらあれ、
ね、ああ、そうですね。どういう映画だったか、お互いに言い合えばいいんですよね。
言い合えば、
うん。2はね、2は未来に行くんじゃないかな。いや、嘘ですね。
それ違う映画。
うん、そうですか。
そうか、そうか。まあ、そんな、不正、変わり暮らしのやつも一応作りましたんで。
ね、
はい。
吉田さんコーナーは割と、奥まったところにあるんですが、人が多分並ぶんじゃないかなと思ったんで、ちょっと奥の方にね。
はい、ね、まあ、どこでも、
はい、いいですか。
あ、うん、ところでなんですけど、
はいはい、
明日って集合時間って何時
なんですか。明日ね、集合時間12時半です。はい、
12時半ですか。
うん。
関係者専用のデキシーってあるじゃないですか。
ええ、
あれに、パスワード忘れて、あ、まあ、2、3年入れないんですよ。
あ、そうなんですか。ね、パスワード、じゃあ、どうすればいいんだろうな。
12時半ですね。
12時半。でね、一応会場は10時から開けとくんで、準備に時間かかりそうだなと思ったら、10時から来てもらって大丈夫ですけど。
あ、なるほど。
吉田さん、まあ、並べるだけだから、
そうです、大丈夫です。
まあ12時半で大丈夫ですね。
あ、わかりました、ありがとうございます。うん、
そう、デキシーっていうデイリーポータル専用の SNS、はいはい、関係者専用の SNS があって、うん、ね、デイリーポータルとミクシー名付けデキシーって名前にしたんですけどね。そういう、
ね、うん、入れない、
入れない、なんか吉田さん入れなさそうだなって。
そうか、そうか、いずれアクセスしてみます。
じゃあ、はい、なんかパスワードリセットする方法あったらちょっと俺の方でも調べてみます。
わかりました。
ですかね。
わかりました。
じゃあ明日吉田さん12時半に来る感じですかね。
あ、そうですね。
はい。
こんな情報どうでもいいですよね。経験的にはすいません。
打ち上げ来られます？
打ち上げ多分欠席します。
あ、そうですか。わかりました。
いや、行きたいですけどね。
ええ
ー。はい。今度、タマでやりましょうね。
タマでね。
はい。
あ、ちょっと変わってもらっていいです
か。あ、はい。ちょっと、四角に変わります。
あ、はい。
あ、どうも、こんにちは、石川です。
あ、こんにちは、
お世話になっております。あ、すいません、来週の友の会の、フラッシュ待ち受けをお願いします。
はい、あ、また両目がですね。
はい。
来週でしたっけ。あ、急ですね、あ、そうか、そうか。
あ、すいません、ちょっと連絡遅くなりまして、来週ですので。
はい、来週は何曜日アップとかで。
アップは、木曜日なので、はい、
あ、
火曜日中ぐらいにもらえると助かるんですけど、
あ、
まあ、水曜日でも、はい。
あ、わかりました。
はい。
します。
すいません。すいません、急で。
はいはい。あ、いえいえ、ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ、はい。じゃあ、また明日お会いしましょう。
はい。
じ
ゃあ、
はい。
よろしくお願いします。
失礼します。あ、切っちゃっていいんですよね。
はい。はい、この今、木曜日アップの待ち受け、火曜日って結構見え張って言ったけど、本当はギリギリでもいいんで。
まあね、いろんなものがギリギリで回ってますよね。
そう。なんかでも、デッドライン仕事術って本がは、そういう デッドラインで仕事しろっていうものらしいんだけど、タイトルしか読んでないから分かんない
みたいな。怖いですよね、読むのね。
うん、もう一個、石原さんどうしようかな。じゃあ別役さんに電話するって言ってあるんで。あ、いけない。ちょっと待って。これ入れなきゃ。俺いまだにあの、はい、携帯の電話番号に藤原のところに過去高校生って書いてある。
もしもし。
あ、もしもし、林です。
あ、はい、どうも。
どうも、こんばんは。
こんばんは。
今ラジオ聞いてました？
聞いてましたよ。
ああ、すいません。という感じで今それぞれ、
はい、
出展の内容なんかを聞いてるんですけど、
はい。
多分今そっちに、ラジオの放送の音が、
はい、放送の音はちょっと遅れてるんですね。
そうそう、放送の音をね、できれば下げてもらうと。
あ、はい。あ、ハウリングしますか。
ハウリングはしないんだけど、なんかくるくる、俺の声が遅れて聞こえてくるのが。
ああ、ええ、一国堂みたいな。
そうそうそう。よく昔 AM ラジオで、あ、ちょっと部屋のラジオの音を小さくしてくれるかなって言ってるパーソナリティいたけど、こういうことだったんだ。
これです。これってことなんですかね、うん、その時差がある。
時差じゃないか、ハウリングしちゃうのか、あれって。吉田照美とかよく言ってましたよね。
そう、エコーかかっちゃうんですよね、
多分。うん、そうですね、ありましたよね。
あ、今消しました。
あ、小さくしましたよ。あの、音を消しました。
はい。で、別役さんの、はい、出し物が、
はい。
海牛とバッグとゴミ屋。
はい。
これは、
海牛、
部屋とワイシャツと私みたいなタイトルになって
ます。もちろんそれを、
海牛マウスって、あの前作った、
はい、
あの
海牛マウスを、販売します。あの前作ったやつじゃなくて、量産して、
量産型を、
はい、それは作ってる途中の写真は一回
そうだそうだ、載ってますね、
はい。
あの マウス一個いくらで売るんですか、あれは。
あれね、1500円。
本気ですね、結構ね。本気価格ですね。
高いかな。
いやー、マウスなんでね。
うん、
原価いくらなんですか？
原価が、原価言っていいのかな。
まあ、1500円って言っとけばいいんじゃないですかね。
ああ。
でも。
でも、1500円だと、ちょっと利益は出ます。
あ、そうですか。すごい、正直。
だけど、そう、マウスと、でもね、ちょっとパッケージしたら、それにちょっとお金がかかっちゃって、1000円だと、ちょっと利益出ない感じなんです
よ。ああ、なるほど。という感じですね。
はい。はい、
あとは、バッグ。
あと、トートバッグです。
あ、トートバッグ。
トートバッグに、ベテガミをプリント。としてアイロンプリントなんですけど、で手紙をプリントしたものを作ります。
トートバッグにベテ紙プリントしてあって、なんとなくイメージ的にこう花札がイメージ印刷されてるみたいな感じですかね。
花札、いや、なんかもっとね
花札、
変な雑貨屋に売ってそうな感じですよ。
伝わらないですね、これね。
そうですね、これ後でじゃあちょっと写真送ります。
あ、だとそうですね。あとで写真、もらえれば。
はい、完成品の。
うん、エキスポブログに載せときます。
はい。あと、ゴミですね。
はい、あと、ゴミ。
はい。
ゴミは、売るんです。売るんですか？
ゴミ、売ります、50円で。
ゴミってどんなゴミですか？
ゴミは、段ボールちぎったものに、前にゴミでこう、
捨
てましたっていう、
はいはい、
記事を書かせてもらったときに、まあ、段ボールと、ガムテープがどれほど便利かっていう、
はいはい、
ことを、大北先生から学んだので、で、まあ、それに習って、段ボールと、う
ん、ゴミ、
ガムテープで、まあ、ゴミをブローチとか、あと、ストラップみたいな、キーホルダーみたいにし して、加工して、
で、売るという。
はい。で、まあ、ちょっとした落書きとかもしてあったりとか。
それ、なんか、この会場の中では、ジムシ君の流木アクセサリーと並ぶゴミ感が、はい、なんか大きいですね。
あの、ジムシ君のよりもゴミっぽいと
思う。ああ。ジムシ君はでも、芸術って言ってるから、まあ。
あのね、私は、アートって言って逃げないことにしたんで。
軽くジムシ君のことバカにつけ。
いや、バカにはしてない。
予定にないけど、後でジムシ君に電話してみよう。そうですか。あと、吉田さんのコーナーで、はい、吉田さんがイラスト描くと、はい、それを上に設置したカメラで撮って、モニターに映すっていう仕組みを吉田さんの席に作ったんですけど、
はい、
さっき横山店長が、これ別役さんのところにもいるだろうって言って、はい、セット作ったんですけど、使いますか？
ああ、でも私は、今回は割と普通に売ろうと思ってるんですが。
あ、でも使わないと店長に悪いですよ。もうすごい気合入れて作ってる。
使います。使います。
うん、なんか。
はい。
なんかすごいちゃんとしたものが今できてるんで。
わかります。ただ、まあ、なんか多分。
なんか書かないと。
書いてるとは、あとは思うんですけど。
そうですね、
本とかも販売するので。あ、
そう
だ。
そうですね、はい、それのサインとか。
サインとかは、お願いされたら喜んでみたいな感じなので。
なんかモニターが低いと見えづらいだろうと思って、たぶん、なんか台の上にモニター乗せて、台も。
なんかもう、そんなすごいことになって
る。うん、台も、裸だとかっこ悪いんで、なんか布かけてある。
本当だ。
いつも、店長らしくない、丁寧な仕事を。
本当ですか？
ええ、
あ、怒ってる。大変ですね。怒って？
いやいや、別に奥のお母さんが遠くでこっち見てたんで、
は
らしくない、丁寧な仕事って言ったから、ずっとムッとして、顔して。ええー。どうですか、
はい。あと、はい、全然関係ないんですけど、
は
あ、T 斎藤さんが、コインを、水槽の中にコイン入れて、
はいはい、
コップに入ったらとかっていうので、私前、昔、アンズ飴でそれやったことありますよ。
あんず飴？
うん、あんず飴屋さんで、
うん、
あんず飴屋さんってこう、まあ、くじとか、パチンコとかで、うん、2本とか、3本とかもらえたりする仕組みがあるじゃないですか。
はいはい。
で、あれで、そのコップの中に入ったら、2本もらえる。
あんず飴を入れるわけじゃ、落とすわけじゃない
ですか。あんず飴を入れるんじゃなくて、そう、支払いをそこの水槽の中にして、
へぇ、
で、外れたら1本。で、コップの中に入ったら2本とか、あとちょっとちっちゃいコップだったら3本とか。
へぇ、あ、そういう。
まあ見たことあります。うん。
ホームランとか書いてあるんですか、小さいコップには。
うん、ほんとね、そこまで手は込んでなかった。あ、そうですか。うん、ちっちゃいコップが
ただ。あ、じゃあ、斉藤さんのコップにお金入れるってのは一般的であるという。
一般的っていうか、
まあそういうのもあるっ
ていう。なんかくじは、うん、見たことあります。
それはどこでやったんですか？
どこだろう、多分。
茨城、うん、
お祭りの神社とかですよ。だから、斉藤さんが考え出した
わけだ。
遊びとかじゃない。
斉藤さん考えたなとか、
そういうことやないと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
ですか。あとなんか他に気になる出品とかあります？出店とか。
ああ、気になる出店。ちょっと今、ブログ見てもいいですか？
ええ。
結構でもね、私もコーラ屋さんはちょっと気になってたんですけど。
あ、コーラやめたんです
ね。うん、やめたんですね。うん、そうですね。あとは、普通に、田村さんの橋脚売るっていうのが、どういうことになるのか、すごい、ね、気になります、
ね。そうですね。橋脚売るのと、あと自慢を聞くっていう。
ちょっと楽しそうだなって。
なんか、褒めて回ると、褒めると言ってますけど、う
ん。自慢を聞いて褒めてくれるわけですね。
なんかね、自慢を聞くってちょっと笑うセールスマンの話っぽいですよね。
ああ、そうですよね。
うん、
それ、最後でもね、笑うセールスマンだから、なんか自慢を聞かなくなってなんか、もうダメだみたいな感じなんですかね。
いや、田村さんの自慢は、ひたすら褒めて、ものすごい人はステージの上に上げて褒めるって言ってましたけど。
ああ、それはすごい素晴らしいですね。
人 ひたすらわしてわしてな感じだと思いますよ。
あ、
うん、
そうですね。あ、あとはね、あの小柳くんの、はい、あの宮城投げ。
あ、宮城、はい、うん、宮城輪投げ。
宮城
輪投げ。小柳くん今回の目玉かもしれないですね。
うん。
AKB じゃなかった、宮城の、うん、あのトレカ。
宮城トレカ。
あれ船のなんか札幌から東京まで船で戻ってきたんですよね、小柳君って。いやなんかそのフェリーの中でずっと封入作業してたって。
封入してた、うん、あのカードをビニールに入れてるってツイッターをね読んで。
そうですよね。
周りのお客さんびっくり
しますよね。これやっぱりちょっと気になりますね。
周りのお客さんびっくりしますよね。他にあの逆に東京で買ったトレカを北海道に持って帰って。我慢しきれずに開けちゃってる人ってのは分かるじゃないですか。いると思うんですけど、入れてるっけ。しかも
あの自分で作ったトレカを袋に入れてる人って
ね、すごいですよね。
ないですよね。どういう我慢ができてないのかも分かんないですよね。
そうですね。
あともう一つ問題は、はいはい、ほら宮城さんって結構うろうろしちゃうじゃないですか、それを小柳くんが止められるかどうか。
あ、そうですね。自由ですからね、宮城さん。
うん、
あのね、
うん、
今回宮城さんが輪投げしてターゲットになってうろうろする場所の近くに、
はい、
あの安藤さんのサメ釣りのプールがあるんで、多分
ありますよね、
あのプールの中に水にいや入っちゃうんじゃないかっていうのがザバ
ー。ほぼ動物破壊。わあ水だザブーみたいな感じ。
いやいや、輪投げを避けて、おい大丈夫入んないぞ、わあわあザブー。そういう、
あのそういう流れで、
うん、
ああそれもありえますね。
横山さんがさっき入んじゃねえのかな宮城って言ってたから、なんか入れって言ってんのかなって。
そうですね、その中ね、ロフト
ロフト魂
の言い方としては、うん、ね、それやっぱりちょっと見どころですね。
わかりました。じゃあそんな感じで、はい、他に何か言い残したことは特にないですか。
言い残したことは特に
ないですかね。
うん、ないので、はい、
明日じゃあ、は
い、あのぜひいらしてくれれば、
は
い、
あ、そうですね、
あの、はい、あの喜んでなんか、ね、あのサインとかもしたり、ゴミを売ったりします。
はい、明日12時半集合なんで、じゃあよろしくお願いします。
あ、そうですね、はい、それってどこに書いてありました
か。あ、デキシーにさっき書きました。
ああ、本当ですか。
はい、
あ
の、
じゃあ、
はい、
はい、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
はい、
あれさっきからあのモニターの話をしてるじゃないですか、
うん、
吉田さんにしろべ
て、はい、
あれモニターの下が明らかに段ボール箱なんですけど、あれ安定は大丈夫なんですかね。
せっかく作ったんだよ。安定大丈夫ですよね、あのモニターの下の箱。
ちょっと怖いそうですね。
なので明日来た人はモニターには絶対触らないようにですね。あとモニターの周りで鬼ごっことかしないようにしてほしいですね、う
ん、横山さんもちょっと出てもらって、ちょっと喋ってもらっていいですか。横山さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日高知から戻ってきて早々に
武将ひげで短パンでクロックスであ の丸腰っていう状態ですけど、
林さんが昼間に今日横山さん怖いっすね。
今日さっき面と向かって喋ってて怖いな。
あの敵屋の敵屋のおっさんみたいなやつ。
いや、あの多分こう毛がで、うん、あの油とかつけてないから、
ちょっと80年代のヤンキーっぽいんですよね。ナウイ君みたいなやつ。
ナウイ君みたいになって
ます。俺もなんか古いヤンキーだな。
前髪がこうちょっと俺の方に向かってさあ、そこに出てるから。
突っ張ってる感じだね、うん、外にね椅子を並べて、あの結構ね座る場所がないってことで、さっき椅子かぶってましたんだけど、
横山さんすごいさっき、ね、今
でもね外にやっぱ椅子がね外向きじゃなくて会議っぽいんでね、やっぱどうしても。
いや、いい席ですよ、う
ん、
これ
ちょっとね、でも暑いからな、明日も晴れるんですかね。
相当暑いっぽいな話ですね。
そうだと、うん、
ちょっとね外にペットボトル置くコーナーだけ一番奥とかにどっか作っときましょう。
イカダ下り用の。
あ、そういうのあるんです、ええ、そういうの全然把握してなくて、レイアウト一生懸命やってました。
あ、いやいや、それはあんまりね、公になってないんで。
あ、そうか、うん、ステージのさ、うん、あの、ヘリを普通に座ってもいいかなと思って。
あ、そうですね。う
ん、なんか座布団とか置いて、あそこしかね、ないんですよ。うん、これ普通にこんな素で打ち合わせしてていいんですかね、
うん、なんか確かにね、うん、座る場所があんまないんで、
う
ん、
今回ちょっとないのでちょっと後で考えましょう、う
ん、さっきしたのはステージの一番奥にも椅子置いちゃって、ね、ステージやってる時も360度見れるようにしたらどうか。
ああ、うん、それ石川君アイディア、はい、あのよくブッシュとかオバマがさ演説してると必ずアメリカの大統領って後ろにこっち向きに一人いるじゃないですか、うん、あれみたいな感じ。
ああ、そういう感じですね。
で大山くんがこんなんじゃできんとか言い出すかもしれない。
なんでですかなんでアメリカの演説系向こう側に人がいるんでしょうね。
それでよく後ろに宇宙人が映ったとかそういうのあったね、前。
あんなほじける子供がいたりね。
ね
あ不思議な文化ですよね。
まあ、気をつけることって、まあ確かに、涼しい、ちょっと涼しくなったんですけどね、うん、なかなかお台場暑いので、
うん、今日は結構涼しいですね。
うん、そうだね、うん、そうですね。
明日の予想気温はね、33度くらい出てたんですね、お台場。
ちょっと、低いぐ
らい。なんか、
ビールが売れる。
桜田さんが、はい、もうお盆過ぎたら、最高気温25度ぐらいらしいんですよ。岩手って。
うん、
寂しいですって感じ。ちょっと寂しく感じますっていうか、もうね、こっちの、どこ行ってもファンヒーターみたいな風が吹いてるね。
そうなんですよね。まあお台場でも風があるんでまだなんとか大丈夫なんですけどね。うん、なんだっけ、科学未来館でしたっけ、
はい、はいはい。
この前行ったんですけど、科学未来館も今ドラえもん展みたいなのやってて、ね、行ったら楽しかったですよ、すごく。うん、とかね、レインボーブリッジをこの前歩いて渡ってみたんですけどね。
あ、お台場いいぞっていう。
そうそう、あのね、割とそういう、ちょこっとここも寄ろうみたいに思うとね、あのほら、ずっと2時から、
まあ2時から、
ね、8時までなんで、
そうですね。
フラット寄って、またちょっとどっか行ってフラットっていう感じになると。
うんうん、まあ、それもいいですね、うん。
お台場ね、楽しいですよ。
うん。
いや、ほんとに最近分かったんだけど、結構楽しいですね。
お台場は近いし楽しいし、いいことずくめですね。
ねえ、この前なんだっけ、あの、空から東京を見るとかって番組やってるでしょ。 あ、はい、あれで普通にお台場特集をやってて、空から、やってて、ああ、うちだうちだなんつって、それで観覧車つって、うん、観覧車取り壊しするか今検討中って普通にテレビで言ってて、知らなくて、ええー、って言っちゃった。
それね、あの、横山さん家では、一家団らんで、こう、これ俺の職場
そう、あの、これパパの職場でやったんです。で、観覧車、あれね、観覧車、今取り壊し検討中って。なんで知らないの、パパって。いや、でもね、あそこのスタッフの人に聞いてもね、わかりませんって言われて、あの、本当に知らなかった、知らないっぽい。
取り壊さないんでしょ、でも。
うん、多分だと思うんですけど、でも、検討中ってテレビ普通に出てたんで、検討中は検討中みたいですよ、本当に。
なんか、怖いですよね。都の土地で、
うん、
森ビルが買ったけど、うん、お金ないから再開発やめたって。
いや、あのね、お金また後で話します、それは。まあでも明日なかったりしたらびっくりですけどね、観覧車が。
それ、ね、デビットカッパーフィールドみたいですよ ね、
ね。のでまあ、
あとね、この辺だと未来館は面白いです、おすすめですよね。
未来館今ね、うんうん、あの写真カメラとね、理工がそのカメラをこうやって撮ると面白いよみたいなワークショップやってて、それすごく面白いです。あ、
未来館って全体に理工がスポンサーなんですよね。
あ、そう
そうそう、うん、なんとかスポンサーって言って、うん、ああいうのいいっすよね。
そうそう、そう
やって。ああいうのつかないですかね、俺たちに。
で、ドラえもんの未来みたいな、未来展みたいなとこは、普通にその AR の、
あ、
そういう科学技術の人たちが普通にこうやって、あ、うん、透明マントってこうだよとかって、
でドラえもんは今の技術ができるっていう。
そうそうそうそう、うん、タケコプターとかもすごい重装備のタケコプターですね。楽しかったです。
ドラえもん の、 あの階級ワッペンとかあるじゃないですか、こう命令を聞かなきゃいけないみたいな、はい、あれって、うん、まあ気遣いができますよね。ルールですからね。そうですか、分かりました。じゃあね、これあと今日出店、明日来る人に3人電話するって言って、石原さんに電話をつなぐことになってるんですけど、
はい、
電話出ないんですよね。なんか飲んじゃってるみたいで。
ああ、また
また。もう期待通りの。
明日来ますかね、大丈夫ですかね。
そんな。
ちょっと電話、もう一回電話してみます。
大体いつもさ、こう、夕方ぐらいになると、オギーのゲームで石原くんがトトントントンって遊んでる音が聞こえるんですよね、エキスポは。
今回オギーはないですね。
オギーないですね。
出ないですね、また。
留守番電話
です。
出ないですね。
留守電話じゃない。
獣医さんかけてみます。
あ、そうだね。
ジンシ君流木でしょ、うん、
はい、
なんかどんどん継ぎ押しあるみたいな方向に似合うな、流木売るのがジンシ君。痴漢捕まってよかったですね。
あ、もしもし、林です。
あ、こんばんは。
どうもこんばんは、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今大丈夫ですか、ちょっとだけ。
あ、大丈夫です。
今ね、デイリーポータル Z ラジオ、うん、放送してるんですよ。
あ、聞いてましたよ。
あ、聞いてました。
聞いてましたよ、
は
い、
あ、全然電話、その中で電話したんですけど。
あ、そうなんですね。
ええ。
なんかやらせみたいなトークだ
ったんですよ。ジェス君の明日流木の展示よろしくお願いします。
あ、はい、お願いします。
で、流木はなんか塗ってあるんだよね、なんか塗ったやつを、
はい、金色にしました。
え、金にしたの？あれ、はい、あれ、あのほら生地ではさ、なんかピンクだか紫だったじゃん。
あ、ピンクだったんですけど、
うん、
あのピンク、なんか色が定着しなくてずっとベタベタしてる、
うん、ああ、そういうとこにも工作の感のなさはあっきりして、それで金色だとちゃんと塗れるんだ。
金色、そうですね、3、4回重ねたら。
それなんで塗ったの？
あの、ハンズで買ったラッカーで。
あ、ラッカーで？
はい。
ハンズの人に聞いた、ちゃんと流木塗りたいんだけどって。
あ、それ聞かなかった、
ね。あ、そうか。それで、じゃあピンクもハンズのラッカーで？
そうですね。
へぇ、
なんかピンは結構いい感じで。
いい感じに。
あの、金みたいな感じ。
ん？金みたいに見えるの？
そのままじゃない。そのままじゃない。
え、1個いくらで売るのそれ？
100円です。
100円？
あの、原価がいろいろ結構かかってしまって。
あ、あの金具とかが高いんだよね、きっと。
金具とか高いんですよね。
はい。
で、ラッカーも、
うん、
今高いんですよね。
あ、金は高い。
もうプレミア感つけてるんです、もう今。
で、大きさとか形も全部1個1個違う。
あ、1個1個違いますね。
あ、何個ぐらい作ったの？
60個ぐらい作りました。
え、
おー、
60
個？おー、すごい、はい。
じゃあ全部入れたら6000円か。
そうですね。
いいね。
いや、でも、そんなに儲けない。
あ、そうだ。あ、だから6000円でも全然俺はもっとお金かけてるという。
だから売れない時の恐怖です。
あー。
何個ぐらい売れる見込みなんですか？
ちょっとこう、ちょっとじゃあ石川君変わってみる。はい、
石川です。
あ、こんばんは。
あ、どうかな。
あ、
どの感じ、どのぐらい売れる見込みなんですか？
まあ一応10個売れたら嬉しいな。
意外と生々しい数字で。
そう、元を取れるのは何個ぐらい売れれば？
あの、50ぐらいです。
すごい、それ計算しやすいですよね。元値が。
あ、じゃあもう諦めてるってことですよね。
先週安藤さんが、
はい、
あの、売れなかった時かわいそうな状態になるんでって心配のメールを、あの、電話をくださったん
です。え、それなんて返したんですか？
いや、何も言えなかった。
あの、売れなかった時のあの、工藤君のあの蛇口のやつとか、ね、最後に1個残った時のあの、
あれ僕なんか1万円くらい持ち出しでしたよ、
ね、あの気まずい感じですね。周りもこう遠目にキャンプファイヤー状態で見てるって状態です。
ジミーさん、あ、でもその安藤さんは心配してくれて、
はい、
あの、売れなかった時悲惨になるんでっていう話をしたにもかかわらず、別に心配になるんでどうっていうことじゃないんですよね。
はい、あの、先週あの、流木の記事が載ったんです。
はいはいはい。
載せていただいて、
はい、
あの、最後頭を抱えて売れないよっていう前提に、
はいはいはい、
を直してくださいって言われて。
演出してる。
あ、なるほどなるほど。
はい。
自信満々で行って売れないとちょっときつい
かわいそうな感じになるので。
なるほど、なるほど、
はい、
ですか。ちょっとまた林さんに戻しますね。
ああ、そうですか。
はい。あ、もしもし。
あ、もしもし。
宮瀬君、そのなんか流木、なんで急に流木とか言い、なんで流木とか急に言い始めたの？
あ、海に行くたびに、
うん。
あれ売ってるよなって思ってたんですよね。
子供、子供か。
流木って売ってる？
ハンズとか行ったら売ってるんですよね。
ああ、ハンズには売ってるよね。
で、なんかおしゃれな雑貨屋とか行っても売ってて、
へ
え。そっか、売れるんだってずっと思ってたんですよ、
ね。まあ、俺もね、あの、ハンズで石売ってるの見て、石売れるじゃんと思ったわ。
多分それと全く一緒ですね。
うん。そうか。多分石はね、でも、石は売れなかったね、でも結局。
あの、林さんがゼット君にしたやつですか？
ゼット君にしたやつは売れて、
なかったやつは売れなかった。
ゼット君にしない、なんか生の石っていう名前で売ったやつはね、やっぱ売れなかったね。
ああ、じゃあ僕もゼットで書けばいいんですよね。
違うよ、ゼットで書けばいいんだけど、ゼット君っていうキャラクターにすれば売れるっていう、ゼットって書けばいいんですねって、なんか今、なんか間に抜いたようなこと言うから。ああ、で、流木来るぞっていう。はい、この前さ、あの、記事に載ってた流木メガネみたいなの売るの。
あれは売らないです、ね。
あれはかっこよかったね。
かっこよかったですか？
うん。
あれは100円で売ったら明らか原価こいつが。
あ、でも流木メガネ、俺、いくらだったら買うかな ?280 円だったから、
ね。あ、そうですか。それ僕、ホクホクになりますね。
あ、本当？
はい。
流木メガネとかね。
でもあれをくっつけるために、
うん、
グルーガンっていうんですか。
ああ、はいはい。
あれを買ったんです。
グルーガン買ったんだ。
はい。あれだけのために。
結構ジムシ君、道具買うね。
そうですね。
うん、
でもグルーガンすごく面白くて。
あ、
いい買い物したなと思いました、ね。
グルーガン面白いんだけど、割とすぐ取れちゃうね。
そうなんですよね。うん、でも今までずっと瞬間接着剤だったんで、
はいはいはい、
もう全然違うなと思って。
ジュース君ね、なんだかんだ言ってカメラ GR デジタルとか使いいもん使ってるもんね。
まあそうですね。
ね、そうですか。じゃあ明日はじゃあ60個売る。
そう、60個。
で、うん？損益分岐点が50個なんだっけ？
そうですね、50売れないと。
これ頭のいい人だったら今、パパって計算できるわけですよね。1個100円のものを60個売ります。50個売ると赤、黒字になります。っていう、なんか大会の条件は分かった感じ
そうですね。
そうですね。ジムシ君コーナーは、どこになったんだっけな。あ、結構いい場所になった。ん
なんか変わるかもっていう。
あ、ちょっとね、ちょっと予定とは変わって。
その辺ですよね。
どうよ、カルカルの真ん中辺のね、テーブル席のテーブルを使うことになってますよ。
あ、ぜひ。
なんか今、大北くんの荷物が無造作に置いてあるけど、それどかしとくんで。そうですか。じゃあ明日、はい、そんなに準備はいらないから、12時半集合で大丈夫かね。ですかね。
あ、あとでも明日プレゼンもさせていただくんです。
あ、そうだそうだ、忘れてた。
ん？
プレゼンするんですよ、ジムシ君。
あ、じゃあ
スライドショーを
早く来た方がいいです。
なんだっけ、女を落とす、女性を落とす100の方法。
はい、
ちょっと触りでいいから、どんなこと喋るか教えて。
夏はモテるっていう。
いや、そんな謎かけみたいな、ね、もうちょっとどうしたらモテるみたいな。
まあ、サーファーはモテるっていう話をしようかな。
ああ、サーフィンみたいな格好するんだ。
あ、もうオチ言ってますね。
もうちょっと。
いやそう、まさかね、そういう。
まさかそれ、そんなんで悪くないだよね、地主君がね。
それ、また地主節が。地主節、
まあ、もうオチ言ってますよね。
サーファーはモテるっていう。
はい、そうですね。
サーファー財布とか使ったりして。
はい、
サーファー財布ってあるじゃん。
なんすかそれ。
サーファー財布ってありましたよね。
何それ。
え、あのほら、
ま、
あのマジックテープでベリベリベリって剥がす、
あれサーファー財布っ
つうの、3つを2つ折りの財布、サーファー財布って言わなかった、
あ、僕は言わなかった
です、ね、あ、そのままで知らなかったです、ね、
KIKI とか書いてあるんです。
あれサーフィンなんですか、
あれさ、あれはラジオ局だけど、サーフィンイコール KIKI じゃなかった、
あのキキみたいな
やつ、キキみたいなやつ、そう、
どうだろう、一人もサーファーがいない、あ、安藤君だったら分かると思う、
KIKIN とかキキンって書いてあったら面白いです。天保の一体キキンみたいな。
でもなんかそのサーフブランド使うみたいなところも結構落ちてますね。
あ、そうそう、じゃあ今のしますし、うん、あ、でも2回あるんだけど、2回結局内容分けることにしたの、
あ、2回どうしようかなと思って今考えてますね。
そっか、うん、2回で結構同じ人が見てる可能性はあるんだよね。
そうですね、なんかもう1個はどうしようかなと思って今考えてますね。
はい、いや、そうだ、ジェンシ君は明日はパソコン持ってこないで、データだけ持ってくるから、パソコン用意しておいた方がいいんだよね。
あ、はい、ぜひお願いします。はい、
あとさ、袋って
袋
よく考えたら結構荷物になるね、みんな袋とかみんな各自持ってくるから
、一応ね、みんな物販する人には、うん、あの売ったものを入れる袋も用意しておいてくださいとは言ってあるんです
けど、
ね、
あ、じゃあジェンシ君、じゃあ50袋は必要ね。
あ、ジェンシ君、そう、袋を買った人にあげる袋とかも用意しておいた方がいいから。
あ、本当ですね、明日ハンズ行きます。
いや、まあジップロックとかでいいんじゃないの。
うん、
ああ
のスーパーの袋でいいっすよ、全然、あの、うん、フリマと同じ感じで、
スーパーの袋とかでいいんじゃないかと、
うん、
店長が言ってますんで。
そうなんですね、わかりました、うん、
ちょっとかさばるね、両国は。
そうですね、
うん、
あ、スーパーの肉とか買った時に入れるあの袋ですか。
あ、肉とか買った時に入れる袋じゃなくて、ちゃんとあの、なんかあの、
あ、あっちじゃないです、
持ち手のついてるやつがいいと思うよ、うん、
レジ袋
って、あ、あれを50個用意しなきゃいけないですかね。
いや、まああの、あるだけでいいです。
あるだけでいいって、うん、
あ、そうなんですね、わかりました。
物が小さかったら他の人の、でもちゃんと袋用意してる人誰かいる、俺袋やろうかな、明日
袋屋売れますよ、明日。大きい袋をくれた店の人のにみんな入れていくよね、大概ね。
大きい袋を入れ、大きい袋を渡した人が勝ちってことですよね。要はそこに。
で、林くんがそういう、ほら、大きい袋を売ればいい。
大きい袋に、林裕二って書いてあれば、
そう。
全部俺のもの買ったみたいに見える。
嫌な感じ。
天然にもなりますね。
嫌な感じっていう。
林裕二って書いてあるんですね。
わかりました。じゃあ明日、プレゼンもあるんで、じゃあ早めに来てください。
あ、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
という感じで、じゃあ石原さん諦めましょうかね。
はい、
時間も時間ですしね。
、うん、石原くんはじゃあまだ捕まってないから、どこがゴールかわかんないんですね、みんな。まだ
そう、
不思議な。
まあでも石原さんの意外な一面が明日見れますからね。
そうです、楽しみですね、
うんうん、
ちゃんと来てくれれば。
、うん、ね、あとはまあそう、まあ明日は桜田さん来るの楽しみですね。
ですね、
そうですね、
久しぶりにね。
そういうのもありますね、みんなライター同士があんまこんなゆっくり喋ることはないですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
桜田さんの来週の記事も面白いですしね。
うん、
掲載予定の。
あとは宇都畑さんは 3D ハンコ。
はい。
みんなふり、あと北村さんが漫画本を裁断してリミックス&製本。
これなんかちょっと大掛かりそうですよね。
うん、
机を大きいの用意してくれって言われて。
大きい机で。うん、なんか話を聞いて好みに応じてなんか漫画を選んで一冊作ってくれるっていう、アメ屋みたいなもんですかね。
あなたのカクテル作りますみたいな。
ああ、なんかそういう感じなのかな。あと松本さんが猫の毛玉売りと iPhone アプリ体験コーナー。
すごいですよね。
すごい差がね。
後ろの方はわかるんですけどね、うん、前の方が絵が浮かばないですね。
猫の毛玉丸めたものなんでね、を売るっていう、うん、
今頃根本さんの猫が丸裸になってる
かもしれない。かわいそう。
寒いにゃーんなんつって。
あと小野さんがあなたのジャミラ見せてください。まあジャミラになってもらうんですけど、うん、あの小野さん、そういえばこのあなたのジャミラ見せてくださいって、なんか週刊宝石かなんか
昔連載してた、
うん、
あなたのおっぱい見せてください。あれの真似らしいんですよ、
ありましたね、そういう、ね。
小野くん、そういう微妙な声色はやっぱさすが天才的ですね、やっぱね。天才なのか、どうなのかわかんないです
けど。天才なのかわかんないですよ。あと、斎藤光弘くんが、斎藤堂。古本屋さん。古書店、斎藤堂。本当にこれマジ古本屋さんなんで。
でもね、まず畑を買ってましたよね。
うん、うん、買ってましたね。
あの、チャンバラができる古本屋って畑を使ってって。
古本売るのいいな。
代理販売してもらえないですかね、家にある。
あ、そうだな、俺もなんか売ってもらおうかな。
ね、うん、ちょっとね、本が楽しいです、ね。持って
きた古本が全部死ぬかと思ったら、笑え
ないです。笑えないです、笑えないです。うちでブクブク交換ってやってるのはそれ近いですよ ね、
そ
の
ね、
みんな本持ち寄って、ね、あのその人の性格分かるから楽しいですよ。
ね、あと明日ずっと会場中期間中ユーストの中継があります、
はい、
でね、あとツイッターの中継も橋田さんにお願いしてあるんで、はい、会場で適当に写真撮ってインタビューとか話聞いてツイッターにアップするっていう、うん、明日デイリーのアカウントのツイッターの発言すごい多くなっちゃうと思うんで、
うん、
そういうの嫌な人は、
あ、そうか、
覚悟しておいてくださいっていう。
ああ、そうか、急に増えるってですね。
そうそうそう。でね、一応、こう、来た人に、なんか書いてもらうホワイトボードを用意したんで、
うん、
お
う、
そこになんか、Now だけこっちで用意して、
はい、
なんとか Now のなんとかだけ書いてもらうぐらいがいいかな。
ああ、そうですね。
お腹痛い Now とか、
うんうんうん、
汗もかゆい Now とか、そういうのを、やらない方がいいかな、これあんま受けてないから。
いや、どうだ、やっぱこういう蓋開けてみないと分かんないので、全て、
そういうコーナーもなんかね、イベントの様子をツイッターとユーストリームで中継っていうのものすごい今ありがちな企画になっちゃってちょっと恥ずかしいんですけどね、うん、
結構ユーストリームも花火中継とか聞いてると楽しいっていうか、あの本当素人さんがみんなやってて、
うん、
実況始めて、わっ綺麗綺麗ってのも何も言ってないっていうか、あの感じおかしかったですけど。
ですかね。じゃあ僕らももうまだ準備、ちょっとだけ準備して片付けて、明日早いんで。
そうですね。
帰りましょうか。
はい。
帰りましょうか。じゃあ。
ぜひ皆さん。
明日、2時から。あの、さっきから12時半って言ったの、これ僕らの集合時間で、その時間には来ない
のか。その時間に来ても、あの、朝礼とかやってるのしか見れません。
14時から。夜の8時まで、はい、20時まで、6時間やってますが、入場無料で、出入り自由ですんで、
はい、
いつでも、フラット来てください。
は
い、
フラット来て、フラット出て、またフラット戻ったりしてもいいので。
は
い、
お一人様の
大歓
迎です、ね。
あ、そう。そうだ、お一人様シールっていうのを作ることにしたんで、
ね、
工藤さんがお一人様シールを配布しておりますので、
あとなんかその辺にも置いときますね、
誰か
ね。
一、うん、人で来た人には、一人で来るとね、本当寂しいので、
うん、
あの、そのシール貼ってあると
友達であるかのように話しかけますんでね、
ライターもそんなにみんな人見知りする人が多いんですけど、
ね、
精
一杯頑張りますよ。
小柳くんとかも、
小柳くんもどう思って、
あ、まあね、
でもさ、そのお一人様のシール貼ってある人同士で一人ですかとか言って、ね、仲良くなるのもこういうイベントの醍醐味ですよね。じゃあなんでそんな変な顔してる
の。ねえ、でもそれで前に割とすごく仲良くなったりすると、うん、俺と林くんが仲良くなりすぎとか言ってる。本当か。
だからそういう風に仲良くなるとまたイベント来てくれますからね。
うん、そうですね。
そうですね、
うん。
今度は一緒に行きましょうなんて、
ね。そうですね。
いいですね、
うん。今度はデイリーじゃなくて。お台場合衆国行こうかなって、うん、
それはそれでね。
ね。なんでこんなおっさん臭い会話になってそれ。
はい、じゃあ明日2時にお待ちしております。
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。